んの絆通信。毎月第1、第3土曜日のこの時間は大ちゃんの絆通信をお送りしています。ご一緒いただくのはお墓の禅城山の南山大樹さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はお墓の禅城山の提供でお送りします。10月に入りまして、はい、秋祭り収穫祭の時期になりましたね。
はい、本当ね、秋祭りど真ん中と言いますか、
はい、
始まりましたね、はい、って感じですね。私も、はい、明日ですかね。
あ、そうですか、はい、うちもね、三木の方の実家でありますわ、うん、今週。
あ、そうですね、
はい、
もうスタートからですね。
ですね、なんか盛り上がるんですよね。
あのね、そうやね、やっぱ祭り言うたらね、はい、まあ、それぞれ雰囲気あると思うんですけど、はい、どうでした、昔から。
いや、小さい頃から本当行ってましたね。ハッピー来て、はいはいはい、子供用のハッピーを買ってもらったんかな。なんかそこのうちは大塚っていう地区なんですけどはい、はい、大塚はこういうやつとかね、はいはい、あって作ってもらったりして、まあ、まあまあまあ高いんですけどなんか買ってもらって弟と一緒に来て、はい、でなんかやっぱり子供の時はその良い朝を見るのも楽しいんですけど、やっぱり夜店ですよね。
夜店やね、
はい、リンゴ飴とか、はい、ベビーカステラとか、ね、はい、あれが楽しみでした。
やっぱり自分たちの地域にね、そうやって夜店なりこうね来てくれてるっていうのは、はい、なかなかそういう時じゃないですね。
そうなんですよね、はい、お祭りならではしか食べられないものとかがあって、やっぱりそれが楽しみでしたし、なんかお面とかもね、スーパーで売っててもなんかふーんって感じなんですけど、はい、お祭りの夜店であるから欲しくなるっていうか、
そうやね、
なんか不思議なんですけど、綿
菓子なんかも
そうやね。そうですね、スーパーで売っててもなんかふーんって感じなんですけど、あのお祭りでこうやって可愛い袋に入れてもらってっていうのがやっぱり楽しみでしたね、
はい、なんで欲しくなるんやろうね。
ねー、親からしたらねまあまあお高いですし、
自分も子供の時そんなやったのにねまあなんて思いながらの、はい、まあ、この秋のお祭りなんですけれど、
はい、
いや、そうですね、本当この地域で本当祭りね、激しく皆さんこう楽しんでいらっしゃって、はいはい、まあ、世代をね超えて、まあ、支え合いながら作られたりしてますけれど、まあ、僕のところの地域はまあそんなに大きな祭りじゃないので、まあどうですかね、 おじいちゃんが、
はい、
こう先頭立って、
はい、
こうい
ますね、先頭の方いますよね、はいはいはい、世話役とおっしゃるのかな。そうです、そうです、はい、
まあ、世話役で、まあね、この孫さんとかひ孫さん世代の
子供ちゃんを、はい、ロープで
引っ張ってというおで、まあ、我々世代がまあそこ中心になって担いだりとかね。
あれはね、はい、女子はできないから分かんないんですけど、肩どうなんですか、大丈夫なんですか。
あ、ね、大きさに応じると思うんですけど、はい、皆さんね、地域地域によって違うと思うんですけど、まあ地域とか別にしてですよ、何人で担がなかんってあるはずなんですよ。
そうですね、はい、多ければ多いほどいいってわけでもないでしょうからね、その人数が。
ちっちゃかっても、ね、人数によって担ぐあれなんで、一人当たりの多分負担ってあまり変わらないと思うんですよ。
そうか、大きければ人数たくさん担げるし、小さかったらやっぱりその分担げる人数が限られてきてしまいますもんね。
そう
ですね、は
い、まあ、そういったことやと思うんですよ、ね、まあ、いずれにしましてもね、やっぱ秋祭りと言いましたね、こう収穫をね、お祝いするということで、はいはい、村中がね、村中といいますか町中といいますか、
はい、
皆さん寄ってね、でまた地域ごとにね、一つの神社を祀ってらっしゃるところはね、各それこそね、何々村みたいな形で ね、
いますね、
皆さんこう色がね変わってたり、
そうです、そうです、うちピンクです
いいじゃないですか、女性にしては
、はい、ピンクの鉢巻きとなんか、ね、あれなんていう、畑かなかなんか思って、
畑、
はい、
シデボーとか
っていうんですかね、はいはいはい、やってます ね、
ね、まあ、ほいでもね、やっぱり昔お祭りしてたけど今やってないような地域がね、こう復活されたりとかされるような話も聞きますし、
はい、
ね、こう屋台ですか、屋台をこうね払い下げ受けてでも祭りを ね、
ね、
またやろうっていうような地域も出てきてますね。
また一から作ろうと思ってたら、はい、それはもう大変でしょうからね。
いや、本当ね、お父様世代の方々皆さん本当に新しい文化といいますか、文化の伝承を頑張っておられるなっていうふうに思いますね。
はい、
はい、
いろんな資料をこう集めて昔やってたのをもう一回しようっていう、ね、
そうですね、
やっぱり祭りあった方が、うん、町が活気づくと思いますね。
そうですね、だから次の世代の方々もね、そういうふうに思われているからこそまた続いていくんだろうと思いますしね、
はい、
はい、まあ祭りがあるからね、祭りの時期にはまた帰ろうよとかね、
そうですね、
まあ、そういったお話もたくさんあると思いますし、うん、はい、まあ、ですんでね、できたらね、ま まあ、せっかくね皆さんのお住まいの地域の文化でございますので、ね、
はい、
盛り上げていっていただいて、継続してねその文化の伝承していただければなと思うところではございますが、そうですね、秋ですからいろいろね、
そうです、イベントごとがたくさんございまして、
今後あるのかなというような感じなんですけど、
この間、はいはい、介護就活フェスタの第1回をされてきたんじゃなかったですか、
はい、そうです、参加させていただきました。
どうでしたか。
いや、本当ね最近ですけれども、やっぱり皆さんなかなか介護のこととかね就活のことで、目にすることっていうのはなかなか機会としてないと思うんですよ、
はい、
やっぱりそれをですね私はもうたくさんのねその専門の方々の業者なり、専門の資格を持っているものがやっぱりね、皆さんにプレゼンテーションというかお話をさせていただいて見ていただくことによってやっぱり知っていただくってことがまず重要だと思うんです、はい、今の自分には関係ないわって皆さんやっぱ思ってらっしゃる、
思ってしまいますね、
あると思うんですよね。でそれがいやこうもし自分が介護の状態になったらとか、最後の時までにこうやってしときたかったなっていうふうに悔いを残されるってね一番辛いと思いますので、
は
い、
本人もやし、はい、送る方としてもね、
そうなんです、
こうしてあげたらよかったんちゃうかって思うのはやっぱり辛いですね。
そうですね、まあ就活のね、ことについてまた後で、ね、専門的にちょっとまたお話したいと思うんですけれども、
はい、その、はいはい、また第2回が決まったそうで、
そうなんです、そうなんです、
ね、介護就活フェスタ2017 in ハリマ、9月に第1回が行われたんですが、はい、12月に第2回開催予定ということで、はいはい、でそこでのちょっと資料を拝見したらね、
はい、
ペットフォトグランプリっていうのを書いてありまして、
はい、
ちょっとなんか介護就活とペットがあれってちょっとつながらなくて私の中で、
はいはいはい、実はですね、はい、皆さん高齢になられまして、お住まいとかですね、まあお一人とかお二人とかでお暮らしだと思います、
はい、
まあ、そういった時にねペットちゃんっていうのはね身近なご家族ということで、意外とですねその介護や就活の、中心に
そうですね、
ペットっていう、
ほんまや、
ペットちゃんっていうのがいるわけなんです
ね。本当ですわ。
そうなんですよ、我々ね、ファミリー世代って言われてる世代より高齢者のシニア世代の方がペットちゃんをすごく可愛がってられる。
そう、うちの母もちょっと去年に飼ってたチワワがもう高齢で亡くなってしまって、はいはいはい、次飼うのを迷ってましてね、はい、15年20年生きられたら私の方が先行くかもしれへん言って迷ってるところで、はい、そういう可能性もありますね、先に自分がペットより行ってしまうこともあるやろうし、
だからねママまあ当然ね親としてとか人間としてね、
はい、
高齢になられてらっしゃるのでやっぱり人との触れ合いとかもそうですけれども、ね、動物との触れ合いとかでですね、これ皆さんご存知ないと思うんですけど、介護や就活のエリアの中に、まあ、この度の第2回のテーマがですね、まあ、住まうっていう意味、はい、住まいなんですけど、要は高齢者向けのマンションであるとか高齢者向けのね老人ホームとかいう施設にね携わる方も来ていただく予定があります、
はい、
でですね、住まいとこの認知症をね、
はい、
やっぱり患っている方々とか、まあ、患わないようにっていう対策の部分でですね、まあ、ペットちゃんとのね要はその生き物との関わり合いっていうのが結構重要視されてまして、は
い、なんか動物セラピーとかいう話も聞きますもんね、はいはい、そうなん
です
よ、
ですんでね、まあ、それも一つの一環というところもございますし、はい、まあ、先ほど言いましたようにね、子供さんたちがねお家を出られて、まあ、その後ね高齢になられる時にですねペットちゃんっていうのは本当に身近な家族なんですね、
はい、
まあ、だからその家族をこう喜んでできるようなそういうイベントをね、まあ、同時開催ということで
盛
り上げようないかということになりまして、
はい、さあそのペットフォトグランプリなんですけど、
はい、そうなんです、
応募誰でもできるんですか。
はい、誰でもできます。
で、はい、ペットちゃんのお写真ってことですよね。
そうなんです、
まあ、自分も入っていいんですか。
あ、全然
あ、そうなんですね、
はい、そういうところはこういいんですけれども、
はい、
要はね、2L いいですかね。
あ、大きさ、
はい、
写真の大きさ、
写真の大きさ、
はい、
2L
サイズ。
あ、ごめんなさい、2L ですね。
一番一般的な大きさですかね、
はいはい、まあ、L サイズが通常のちっちゃいサイズだと思うんですけど、はい、それよりちょっともう一個大きいぐらい、
はい、2倍の大きさですね、2L サイズでお願いします、はい、
でですね、まあ、A4 の紙にね上にこう写真がバンとこう載って下にこうコメントはね、
あ、なるほど、
入るような感じでイメージしておりまして、
はい、
で下に入る文字は20文字までぐらいで、
はい、まあ、自分の思いとかペットに対する思い
とか、そうです、そうです
、はい、
それをまあ書いていただいたものを、まあ、私どもの方ペットガーデンメモリアル姫路をですね窓口にさせていただいておりますので、はい、そうですね、まあ、就活 介護就活フェスタ自体は介護就活フェスタ実行委員会、
はい、
真心クラブっていうクラブの方でですね、まあ、私もそれの私も副実行委員長させていただいてるんですけど、
はい、
ペットフォトグランプリの係ということで、メールでもう構いません。データとね、はい、データでコメントを送っていただいて構いません。でメールアドレスちょっと言っておきますね。
はい、お願いします。
PETGARDEN 3794 atmarkgmail.com、
はい、はい、ペットガーデン3794 atmarkgmail.com ということで、
そうですね、
11月10日まで、
はい、
募集されているということです。
はい、受付はですね、まあ、できましたらあの50組ぐらいまではあの50名ぐらいまでと、
はい、
いうことで、その、ね、中から準グランプリグランプリということで、5組の方を、はい、
選ばれますか、
はいはい、当日に選びますので、ぜひ
で、ね、
もしよかったらね、あの当日12月3日、一応ですね午前10時から午後3時までを予定しております。
はい、
はい、
過去無で開催というでございます。そうですね、50人までは必ず採用いただけるということですよね。そうです、
はい、
じゃあもう絶対出したいという方はもう早めに
できましたら、はい、
早めに送っていただかないと感じですね。はい、はい、で50人の中からグランプリをお決めになるということでございますのでね、はい、うちのペットめっちゃ可愛いねんという方はぜひとも応募していただきたいと思います。そうですね、
ペット自慢のための、はい、お写真でございますので、どうぞお自慢ください。
はい、お願いいたします。はい、ということで今日は、まあ、介護就活フェスタと、ペットフォトグランプリを中心にご紹介いただきました。で、豆知識の方などはございますでしょうか。
はい、はい、先日ね、
はい、
就活セミナーということで、
ま
あ、何度か開かせていただいてるんですけど、やっぱりね来られてる方がですね、年齢がね幅広く来られておりまして、
はい、
そうですね、下は30代ぐらいから、は
い、あ、若い、結構
ちょっと興味を持たれて、
ま
あ、それはね、お父様お母様に対して
という
思いもありまして来られている方がいらっしゃいます。でまたですね、高齢の方々は本当ね、80手前の方々がですね、うん、本当にどうしたらいいのかわからないっていうお話をね、思われて、就活っていう言葉はちょっとテレビで聞いたよということで ね、 で、 ね、で、何したらええんかわからへんからいうことで、私のセミナーに来ていただきまして、まあ、いろいろとねご質問を受けながらですね、まあ、体験をしながらしていただけるような就活のセミナーをさせていただいておりまして、はい、まあ、今後もねやっていこうとは思うんですけれども、本当にこういった時代でございますんでね、相談をねこうされるような窓口がございません。
はい、
でいつでも私どもお相談ねお受けさせていただいておりますので、本当にね、お家のことからお墓やそっちのね私どもの専門の分野以外のことも全部やっておりますので、
はい、
ぜひ相談くださいということで。
わかりました、はい、ありがとうございました。大ちゃんの絆通信、本日はこのあたりでお別れです。次回は10月21日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はお墓の全城山の提供でお送りしました。